します。主よ、主よ、今、あなたは私たちに特別に恵みを与え、あなたは親しく私たちに臨んでくださっています。なんと麗しい臨在でしょうか。ヘルモン山にその露が下って神様、すべての生き物を何も傷つけることなく、すべての者たちを潤し、その露が私たちに命を与えるように、あなたのその命が私たちのうちに下り、私たちを覆い、私たちのすべてを神様、満たし、たらしめてくださったことを心から感謝します。主よ、これはあなたが流してくださったその血によるもの、その傷から注がれたもの。ああ、主よ、私たちは、だからこそ、この命に満たされてもう一度立ちます。あなたが何度も立ち上がって十字架に向き合っていったように、私たちは主よ、あなたの眼差しを見たいと思っています。あなたの御心を見たいと思っています。ただ主の栄光のみを仰ぎ見て、あの十字架にまっすぐに歩んでいったように、私たちは主よ今、あなたの御心のみ、そのために立ち上がり、あなたの御心だけを目指して歩んでいきます。主よどうぞあなたの御心をこの場所に語ってください。あなたの眼差しを私の眼差しとしてください。主よ見つめるべきところを神様、どうぞ見つめさせてください。そうです。私たちが見つめるべきは、あなたの命の注がれるべき場所、またあなたの王座そのものを見上げ、あなたの皆だけを称える、この眼差しが神様、どうぞ、私たちの神様、導くコンパスとなりますように、主よどうぞ今、私たちに御言葉を語ってください。主よどうぞ小さき者に、主よこの全てを神様、どうぞ神様あなたは砕いて、神様、あなたの血により覆い、あなたの十字架に隠し、主はあなたの栄光とあなたの御言葉だけがこの場所に満ち溢れますように、私たちはこの御言葉の中に来ますように、すべてを委ねます。主イエスの御名でお祈りします。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主に栄光、主の御名を称えよう、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、グローリー。この私たちを追っているこの恵み、この命、この溢れるこの臨在、今ちょっと暑かったんですかね、冷房入ったんでしょうか、入りましたよね。そうなんです。主が望まれるときに、その暑さが私たちを覆う。まあもちろんそういうときありますね。そう、炎のように私たちを覆う。この教会に命が溢れ始めている。ああ、満ち溢れ始めているこの姿を見たときに、私は、モーセが、その燃える芝と、あの場所に行って、ホレブの山の、その燃える芝のところに行った、そのシーンを思い浮かべていました。これその炎の中に入ったんだと思っていたんですけども、これよく読むと炎の手前にいるんですけども、その私たちはこの主の臨在の中にまさしく今いるということをやっぱり思っています。そしてこれはただの恵みじゃない。ただの臨在、まあもうただの臨在でやっているのかなんですけども、ただ私たちが気持ちいいとか、私たちが命を受けたけども、それが私たちの人生のこの、なんて言うんでしょう、満足、自分の満足のためにあるものではないということをすごく思わされています。それは、モーセが、とてつもない飯をですね、まっすぐに向き合っていたもの、ようなものを私たちに与えてくださっているのではないか。そんなことを思わされていました。今
そうですね、一つ聖書を読みするとですね、ヘブル人の手紙の11章の24から26節を読みします。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘と言われることを拒み、罪の儚い陥落にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び、キリストの家に受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と考えた。それは彼が報いを望み見ていたからである。私たちがここに与えられている恵みを思うときに、まあ、いろんなお話を聞いていくことがありますけれども、ただ主だけを求めていた。ただ主の栄光を求めていた。世から切り離たれる。この、モーセの元々の証明というのはエジプトからですね。世の型と言われているエジプトから脱出すること。切り分けられること。このことを主が望んでいた、その召しであることを思うんです。でも、ここに、モーセに一番最初に、志が与えられた。世から切り分けられて、主の身を選び、主の栄光の身を選んで歩もうと思っていた、その志を、しかし、モーセは自分の力で行うときに、同胞のために、エジプト人を殺してしまって、逃げなければならない。すべての、その、ミディアンのに、出て、エテのところに行って、その全てのことを失います。羊飼いとして生きていきます。何にもなくして、削り取られて、傷ついて、もう、そうですね。まあ、これは私の想像ですけども、もうそんな、解放者とか解放するような、そういう、私はそんな思いがなんて、あのヘブルの同胞たちが、そのエジプトで苦しんでる、なんてことをもう忘れて、私はただの羊飼いです。何にもありませんっていうような状態だったんじゃないかと私は思うんですが、すっかり忘れきってしまったような、それだけの40年という時間を過ごして何もかも取られた後に起こったのが、その市内ホレムの山にですね、その炎が燃え尽きないまま燃えていた。彼はその全ての彼の思いを主が保っていたというのをこの場所で見ることができるんです。今日の最も見ていきたい箇所、出エジプトの三章、お読みします。三章の一節から見しますね。モーセは妻の父、ミディアンの祭司、エテロの羊の群れを飼っていたが、その群れを荒野の奥に導いて、神の山ホレブに来た。時に主の使いは芝の中の炎のうちに彼に現れた。彼が見ると、芝は火に燃えているのに、その芝はなくならなかった。モーセは言った。行ってこの大きな見物を見、なぜ芝が燃えてしまわないかを知ろう。主は彼が来て見定めようとするのを見、神は芝の中から彼を呼んで、モーセよ、モーセよ、と言われた。彼はここにいますと言った。神は言われた。ここに近づいてはいけない。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。また言われた。私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。主はまた言われた。私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また追いつかう者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。私は彼らの苦しみを知っている。私は下って彼らをエジプト人の手から救い出し、これを彼の地から道に上って、良い広い地、血と蜜の流れる地、すなわちカナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のおるところに至らせようとしている。今、イスラエルの人々の叫びが私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げる、その虐げを見た。 さあ、私はあなたをパロに使わして、私の民、イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう。はあ、なんということでしょうか。主がですね、一番最初にモーセが思っていたことを全部知っておられて、主が保っておられて、なんと忘れ去っていた羊飼いの時代は主の御手の中にあったことがだんだん分かってくる。そういうところです。主の憐れみの深さというのはこういったものではないかと思っています。私たちがとうの昔に忘れているような告白を、小さな主に求めた叫びを主が聞いてくださっている。どのようなことを皆さん思っていたでしょうか。主の民、キリストにある者たちが主のもとに立ち返っていくこと、近づいていくこと、主の栄光のみ、主の皆だけが称えられるようになること、世から切り分けられていくこと、まだ繋がれていないキリストの御体、まだ福音が届けられてない命が回復するべきところに主の御福音が届けられていくこと、私たちは本当に小さな声だったかもしれませんが、全部主は覚えておられました。なんと素晴らしい愛でしょう。だからこそ主はご自身の手でそれをなそうと私たちに望まれるのです。今教会に、この日本の教会に一つのムーブメントが私が起こっているのではないかと思っています。それは本当に小さくて見えないものだと思っています。本当は日本は今礼拝に出席しているクリスチャンというのは 1% 今 0.9% で、今は 0.5% なんて言われているんですが、でも本来洗礼を受けた人たちの人数は 4-5% いるって言われているんです。つまり見えないところにそういった人たちがいる。主を心から追い求め、そして罪から離れ、死から離れ、自分自身の肉から離れ、そして世から、その全てを断ち切って世から離れて生きていこうという、そういう者たちがどこかにいることを感じています。小さな小さな力です。でも聞いたことが何度もあるんです。教会の小さな小さな端の方に命が満ち溢れる、なぜかそういう群れが、あのチャーチンチャーチャーですけどねそういう、なんて言うんでしょうか、あの形作られた教会堂とか、またそういう形のある教会というものではなくて、命が溢れている場所が少しずつちょっと端の方にある。そしてそれが世と離れようとする働きと世に巻き込もうとする働きが存在したりする場合ですね。例えば教会の中に、これは世と混じってはならないと私たちは言われていますけれども、だんだん教会の中に世的な方法論や世的な考えや、また聖書から離れて、で違う法則やそういった世に属するものをが生まれ始めている、そのような場合、世から離れよう、純粋に主だけの命を求めようとする者たちは退けられていきます。ですからその何パーセント前、仮にね、5% いるとして、0.5% が出てなかったとすると 4.5% ぐらいになるんでしょうか。推定です。わからないです。でもその人たちが、どこで神を見上げているのか。私が、その、私に声をかけてきたクリスチャンっていう人たちも、随分、教会に今は通っていないんですが、主を求めていますという、主の皆を、明快に言う、そういう人たちがいっぱいいました。これは不思議なことではありません。さっきちょっとお話ししました、中国という国ではですね、まあ分かりやすいですけども、公道の教会という、あの公道じゃない、公認の教会、政府公認の教会っていうのがあるんです。プロテスタント三者教会っていうのがあるんですけども、 彼らはですね、その主の本当の純粋な信仰を求められない位置にいるんですね。はい、かつてはですね、本当にその規制が入ったんです。創世記と黙示録を語っちゃいけないみたいに言われるんですね。なんでかっていうと、科学的なことから反するから。主の恵みというね、主の奇跡や主の技みたいなものというのは、科学層の共産主義とは全然違う方向性にあるから語ってはならないと言われた時代がありました。そして伝道してはいけない、18歳未満の者たちが集っちゃいけない、こんなことを言われていたりするんですね。それが、そしてだんだんだんだんその神から離れていくようなものではなくて、主を求めたいという、そういう者たちの群れが離れてきます。家の教会という形で離れていきました。しかしそれはもう見えない形でどんどん増えて、抑えられない勢いで中国を覆っていきます。しかしこれはそこで留まっている話、いやここだけの話じゃないんです。アジアやアフリカの各地ではこういうことが実際にいくつも起こっているんです。つまり誰かが指示したんだったら、知らないところでいっぱい増えたりしませんけども、神の道からが動くからこそ、そのように細胞分裂的に命がどんどんエクレシアが生まれてくる。それは神にかなう方法です。神にだけ栄光があるように、上に上に街道が大きく、人の名が高められるというもの、素晴らしい教会堂というようなものではなく、ただ主の命だけが溢れる横に広がるんですね。人間の力というのは上に高まろうとするんですけれども、神の力というのは横に広がろうとするんです。そのほとばしり出る力というのは誰も抑えることができません。そういうムーブメントが起こっていると聞きました。かつてヨーロッパ、そのもう今から100年ぐらい前ですね、ヨーロッパからアメリカにこうだんだん宣教が移行する時期っていう時期でした。で、その時期っていうのはアメリカが中心で、そのどんどん教会の、まあ、あの植民地政策とかいうのもありましたんで、でっかい教会を建てたりとか、そういう場所を作って、宣教師を送って、そして宗教を入れてその場所を取る、こういうような方法っていうのがまあ主流になってましたから、アメリカに入って、そしてまあそういう、まああともちろんそのピューリタがこうっていうあの話もありますけれども、そういう時代を経て、そういうやり方が大々的に通っていたんですけれども、ついこの間のエジンバラっていう100周年の会議っていうのがあったんですけれども、その会議というのでは、ちょうど100年前にあったから100周年記念なんですね。100年前にあったものというのは、そのちょうどそのヨーロッパからアメリカに移った時だったので、いろんな選挙士が集まって選挙報告とかそういうことをする会議なんですけども、アメリカ、ヨーロッパの中心の人たちが来て、アジア、アフリカに主の命が注がれるようにというような結果だったんです。ところが100年後の今は、アジア、アフリカの人たちが今、アメリカ、ヨーロッパに人を送らなければならない。こういうふうに言い始めてるんです。イスラム教や他の宗教に願える人たちがたくさんいる。キリストの命から離れてしまって形だけになってしまった人たちがたくさんいる。そこに主の命を運ぶ。こういうふうに言うんです。そういうムーブメントが実はアジア、アフリカから来ました。しかしそのムーブメントと言われているものは、その大々的な何とかとかそういうものではなく、主の命が地を這うように最も低いところにその広がっていくんです。最も貧しく、最も弱く、最もくじけて、苦しみ、傷つき、そこに主の命を届けて、どんどん広がっていく。こういうものが行われています。ですから、今この日本でそのようなことが起こったとしても、おかしくない。いや、主の眼差しにかなっているんではないかと。私が今、そのように聞いている、その、今、その教会、まあみんなが教会と連想するこのようなものと全く別個に、見えないところに多くの群れがいて、私はこの教会に、その、今この KFC に来た時に、その最先端を見るような気がしていました。その群れが、どのように主によって、その命によって集められ、そしてまた使わされていくのか、こういうものを私は見たいと思っていました。そして実際に 主の御思いをやはりこのような形で見せてもらっていると思っています。そうです。エクソダスという言葉を聞いたときに、その本質的な意味を考えさせられました。世から分離すること、明確に世から分離するためには、罪と死から贖われて、そして死から蘇って、このように生きなければならないですね。エクソダスと言われているこの世から離れていくというこの一番最初のそのあの大きなその大群衆、男だけで60万人いたって言うんですけど、あの大群衆のあのすごいそのエジプトから世から離れていくあの一番最初にあったのが、モーセが一番最初にこの聖なる地の中に入った。そこにエクソダスが一番最初にモーセから始まったことがわかる。そう感じています。彼が、この燃え尽きない炎というのは、この火というのは、神がご臨在されているそのもの、そしてその神がこの火をもって性別をされるということ、そしてこの火の中に、私たちは命をかけてこの火のこの聖なるところに近づくということ、つまり私たちの身を捧げるという、これは献身で、よく言う牧師になるとかそういうシステム的な話をしているのではなく、私たちの命を捧げる、これはイコール殉教という言葉も明確にかかっている言葉です。そのことを私は思わされています。そしてこの場所にモーセが最初に入った、そういうふうに思っています。今火によって性別をされるという箇所を、お読みしましょう。マラキの 3-2-3 ですね。まあこれ1でまだ他にもあります、けれども一回読みします。見よ、私は我が使者を使わす。彼は私の前に道を備える。マラキの3章を今頭から読んでます。またあなた方が求めるところの主は、たちまちその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると万軍の主が言われる。その来る日には誰が耐えよう。その現れる時には誰が立ち得よう。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。このように主は義を持って私たちを性別されます。主の臨在と言われているものを近づくということに、性別、神の側に切り分けられるというものが明確に存在します。今日後でお話をまだ進めていきますけれども、ここ今日はこの切り分けられてその中に入るという線引きという話が後でできます。聖書の中にきれいに線が入っていますので、その線のお話を後でしますけれども、この線のうちに入るときに私たちはその性別を受けます。ペテロの一章の七節を読みすると、ペテロの一章の七節、こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエスキリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わるであろうと書いてあります。またコリントのところに、行くとですね、これ参照箇所多いんでいっぱい参照箇所書いておきましたけどはい、ここにこう書いてあります。 その土台は、そしてこの土台はイエス・キリストである。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、または藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、火の火は火の中に現れて、それを明らかにし、またその火はそれぞれの仕事がどんなものであるか試すであろう。もし、ある人の建てた仕事がそのまま残れば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば、損失を被るであろう。しかし、彼自身は火の中をくぐってきた者のようにであるが、救われるであろう。この火は私たちを明確に切り分ける性別です。そして永遠に残るものしか残らない火です。朽ちないものが残るんです。私たちが受け継ぐ朽ちない体、また新しい天と地、これは朽ちないものでなければ受け継ぐことができません。朽ちるものは消えていきます。そしてこの朽ちるものが火の中で性別をされます。永遠に残るものと滅びる、まあ、死というものがあるもの。この切り分けです。そしてそこに線引きがある。今お話ししました。線引きがある。聖書にはこういう線引きが明確にいっぱいあります。この今の永遠と死という部分ですね。それから、硬い食物と乳っていうこういう部分が出てくるんですね。これはコリントの3の、3章、1節から3節のところですか。それから、天と地と言われているもの、これが、天と地上というものが分けられている。これ、硬い食物の地っていうのは、あなた方には分からないところが存在してますよっていう、明確にそういうふうに語られている場所なんです。分かるところと分からないところが、はっきりと線引きされているんですよ。この線の中に入らないと分からないって話なんです。そして、天と地上っていうところを話すると、ヨハネのところの3章の11、12、ニコデモにイエス様ご自身が語ります。私が地上のことを語ってもわかんないのに、天のことを語ってどうしてわかるかっていうんです。こういう切り分けです。つまり、天のことがわからない、もしくは天のことを知るか、地上のことで人生を終わらせるか。一番わかりやすい、一番最初、創世記の一番最初の3章24節、命と死が、命の木への道のりが分けられます。その間にケルビムが立つわけですね。そして命と死が分けられます。この中に入ることができないということは、その後に出てくる幕屋の死聖所の垂れ幕を見ればわかります。あそこにだけケルビムが描かれていて、そしてそのケルビムのから先には誰も入れない。大祭司が年に一度だけ剥がないのためにイエス・キリストの方として中に入る以外は入ることができず、そこの中に入るのは剥がないのためだけであって、その道は開かれていない。命と死で分けられているこの道は、この命の方に入ることができなかったんです。霊と肉と言われているもの、これはずーっと霊と肉というその切り分けは存在しています。主が私たちに命を与えてくれたくださる新しい命、永遠の命、これはやがて来る新しい創造物、新しい創造、新しい天と地の中に通用して入ることを許されています。しかし肉はその中に入ることは許されていません。それは私たちがその前にこの地が呪われてしまう、罪を犯してしまって呪われてしまった、その中に属している古い創造の中に肉が入っているからですね。そしてこの霊と肉が切り離たれる、この線があるわけです。そして先ほど言いました、分かる分からないところがあるよとか、天とか地上とかって言われているもの、これがわかりますけれども、目に見えるものと見えないものということも明確に言われます。見えるものが見えなくなり、見えないものが見えるようになる。イエス様はそういう話をしました。盲目の者の目を開けたときに。信仰がなければ、見えないものを見ることができません。永遠に残るもの。それを見ることはできません。天を見ることができません。地上のことに煩わされ、消えゆくものばかりに心が奪われ、体もそこに惹かれていく。奴隷にされていく。これはクリスチャンでも例外ではもちろんありません。一度解き放たれたものが、 主の元から簡単に離されて、そしてその肉に惹かれて地上を這いずるような生き方をする。主はそのことを本当は望んでいません。この線引きがあります。それから旧創造、さっき言いました。古い創造と新しい創造。新しい天と地、その前の天と地。そしてそこに属するすべての者たち。ここが入ることのできない綺麗な線がズバッと入っています。そしてこういう線はどこまで続いていくかというと、黙示録の時代に私たちに関して言うのであれば、黙示録の時に命を捧げる者たちという者たちが出てきます。つまり死を恐れない、死をものともしない、命を失うこと、この肉体、この古い体、魂、生まれたままの体とか意味言うんですけども、これが滅びたとしても、私の命を滅ぼす者は誰もいない。そのことを明確に知っている者たちはそれを軽く超えてきます。線引きはだんだんこの観難の時代に行って、この殉教と言われているものに一致していきます。つまり、終末の時代に私たちが生きるのであれば、迫害や殉教と言われた線に私たちは突入しますが、この火のようなものを私たちは目前にしても、私たちはこれを性別するためのものにしか見ません。純粋な神に対する愛、純粋に神に対する従順、純粋な神に、神の栄光を望む、その信仰、つまり信仰と希望と愛、純粋なものが残るための線引きになるだけです。私たちはこの線の中に入りましょうっていう話を今日は分かち合いたいと思っています。主は力強く望んでくださっています。この線の中に入ったモーセから、つまり、清い地から、清い地に入った、この性別をされていくモーセから、この主の臨在がずーっと続きます。モーセとずーっと神は共にいる。ここにちゃんと書いてあった、さっきのモーセに語りかけた言葉でわかると思います。私はあなたと共にいるとずーっと言ってます。そしてそのようにずーっとモーセと共に、そして、実際にそのエクソダスが、このイスラエルの民、民族に広がっていく、そこのところにおいても、幕屋として、幕屋として、その、神は臨在をされ続けます。そしてさらに、神殿に向かい、そういう、そしてイエス・キリストが出る、こうは神がずーっと共にいるというものが、ここで、明確になっていきます。驚くべきことは、この、エクソダスと言われているものは、イスラエルのいわゆる純然とした血統、つまり血を持っている人たちだけが、このイスラエルの国民になったのではありません。出エジプトの12章37、38を見ると、12章37、38ですね。さて、イスラエルの人々はラメセスを出立してスコセに向かった。女と子供を除いて徒歩の男子は約60万人であった。また多くの入り混じった群衆及び羊、牛など非常に多くの家畜も彼らと共に登った。これ入り混じった群衆って、口語訳だとなってるんですけども、新海訳だと外国人って、入り混じった外国人って言葉が出るんです。つまりですよ、ここで、イスラエルの民族の中に、異邦人が入っていて、さらにですよ、さらにずーっと、その後のカナンの地に入っていったところも、異邦人が加わっていくんですね。つまり、主を求める者たちに、主がこう選びを与えていくんですけれども、これは民族としての選びです。アブラハムの子孫としての民族の選び。ですから、その民族としての明確なアイデンティティというのを、この律法十戒というものから与えて、そして一つのものになっていきます。 そしてそれが一つの塊となって、その救われる者たちだと思っていたんですね。ところが、ヨハネさんがやってきてですね、バプテスマのヨハネさんがやってきてですね、マムシの子らよとはっきり言ってしまうんですね。イエス・キリストを信じる者が神の国に入るんだと。つまり民族に与えられた選びから、この命による選び、これに変わります。イエス・キリストを信じる者たちは命を得ます。そして神の国に入る、神の子とされる力を与えられて、ですからこの神の国にみんな入ろうとしていったんです。ルカの16章の16節、これ私大好きな言葉なんですけども、ルカの16章の16節を読むと、立法と預言者とはヨハネの時までのものである。それ以来神の国が述べ伝えられ、人々は皆これに突入しているんですね。神の国が欲しい、その命の中に入りたい、その線引きの中に入りたい、神を信じます、こういうふうに言った者たちは神の国に次々に入っていくわけです。このようにしてエクレシアが拡大していきます。そしてこのようにして世と分断されていく。世から分断されて神の国に入る。このようになっていくわけです。そのように主は私たちと、インマニュエルである、永遠に私と共におられる主は、うちに住まわれる神は、私たちを神の住む宮としてくださって、私たちとずーっと共にいてくださる、この臨在の中に私たちは入れさせてくださる、神の国が私たちの中に現れている。このように私たちは、この線の内側に入ることを許されています。ここから出てはいけません。もう一回説明しますね。そして、私はこの、もう一つこの、燃える芝のこのシーンの、このことを、この啓示に見ながら、もう一つ思わされていたのが、教会の、その最初の時に聖霊が注がれたあの日。火のように聖霊が注がれて、その中に、その臨在の中で、燃えるような臨在の中で、聖霊のその素晴らしい恵みが溢れ、聖霊の命が溢れる、このような姿を見た。これがただの喜びではなく、ただの楽しみでもなく、この後命をかけて世界中に宣教するための力だったんです。神の国が拡大する、たった一人でも神の国を、その命を持って拡大していく、そのようなために、炎のような主の霊がこのうちに生きて、その臨在が溢れて、そのようにエクレシアに行われたんです。なんとすごいことでしょう。そして、その時、神の御名が与えられています。イエス・キリストの御名によって、祈ることを、ヨハネもね、その最後の告別説教って言われてるところですけれども、イエス様が十字架に向かわれるその前に、あなた方は私の名によって祈ったことないけど、私の名によって祈りなさい、すべてのことが与えられるよというふうに言いました。この御名が与えられています。その御名、つまり神の権威と、そして神の御言葉、私たちがその最後の時に、その、初代教会が最後の時、また、その、最後、初代教会 の時に、その、なんていうでしょう、議会とかそういうところに連れ出されて、裁判にかけられたり、まあ、パウロはそうですね。その時に、聖霊自体が言うべき言葉を与える。あなたはどのように答えるか考えなくていい。聖霊があなたにその語るべき言葉を与えますよというふうに書いてるわけです。 ですから、そこで言葉が与えられています。モーセはどうだったでしょうか。モーセはこの燃え尽きない芝の前、聖なるところに行って入った時に与えられたのは神の言葉。イスラエルをエクストラスさせるための神の言葉を与えられています。そしてこの権威を象徴する杖が、神の権威を象徴する杖が与えられています。この最初に清められるこの場所に、この中に入ると、そのようにこと神の権威と神の皆と、そして神の御言葉が与えられて、そして神の国が拡大され、エクソダスにするのにふさわしい全てのものが備えられているわけです。私たちに注がれているこの霊は、私たちにそのようなものを与えます。神の御言葉と、そして高らかに神の皆を宣言し、神の皆を称える、その霊ですから、それが与えられるわけです。そしてもう一つ、ここに今ちょうど献身という言葉が出てきました。イエス、この、私たちがこの火の中に入るためには、この火の中って書いてあるんですけど、これ、まあ、あの火の手前なんですけど、聖なるところに入るためには命を捧げなければなりません。よく見るとですね、ダビデさんとかですね、ダビデさん、まあこの、ダビデさんが苦しみの中で、死生、その深い死生所の中に入って、神と深い交わりをした。これはもう自分の視線を超えたところで、初めて神と出会った場所です。また、エゼキエルさんが神に会った時には、その臨在の前に死んだと思いました。神で会う人間はみんな死んだ。そのあまりにも聖である、あまりにも義である方、この聖である方の前に私たちは生きることができない。その罪があって、私は生きることができませんっていうぐらいの聖、まあ、そういう経験をできる人はすごく幸いですけれども、その聖の中に入るには、その命をかける必要性があります。まあ、黙示録で書いたヨハネにも現れてますね、イエス様が。その時死んだと思って倒れます。しかし、ヨハネはその後立たせられて黙示録を見させられます。まあ、死んでる場合じゃないんですね。イエス・キリストが私たちの十字架の血を流されて、神とこの聖なる方とまみえていたとしても、私たちの姿を見るのではなく、子羊の血を見ておられるので、私たちはそれを死んでる場合ではなくですね、神の前に立つことを許されてるんです。この線の中に堂々と入って、主とまみえることを許されてるわけです。あなたは近づいたら、これあの、モーセのところの最初のところに、あなたが近づくと死んでしまうから近づくなって言ってますけども、いいですか？私たちは自分の命をその十字架にかけて死んだ。そして私たちのうちにイエス・キリストご自身が生きておられる。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。このイエス・キリストが生きている限り、私たちは堂々と神の前に出ることができます。しかし、取り去るべきものは取り去らなきゃいけないんです。そしてその中に入ることが許されるんです。そしてそのためには、私たちは私たちの命を生かそうとするのではなく、この命を神に捧げるというものであるということ。そしてこれは自分の力で何とか生きようとするのではなく、神の栄光が現れていく、この線引きが明確に現れていく、霊に導かれて、御霊に導かれて、命の御霊の法則によって、罪と死の法則が働く肉によって生きるのではなくて、命の御霊の法則によって生きる、そのような内側に入っていく者たちはこの中に入ることができるわけです。 ヘブル人の手紙にもそういうふうに正確に書いてあります。したがって、あ、これヘブル人の手紙の、13章の、じゃあ12節から読みしましょうか。だから、あ、違う、11章ですね。11章から読みしましょう。なぜなら、大祭司によって罪のために捧げられる獣の血は、聖女の中に携えていかれるが、その体は聖女の外で焼かれてしまうからである。だからイエスもまた、ご自分の血で民を清めるために、門の外で苦難を受けられたのである。従って、私たちも彼の恥ずかしめを身に負い、聖女の外に出て身元に行こうではないか。この地上には永遠の都はないということに書いてありますけども、肉を、イエス・キリストと共に、その十字架と共にかけて死んだという事実。そして、イエス・キリストの血だけを携えて、私たちはこの死聖所の奥に入っていくわけです。そのために私たちは命を捧げるという方向性に向かうわけです。そしてこのことが、使徒行伝のところの一番最初の聖霊が注がれたというこの前の約束に明確に書いてあります。これは聖霊派の人たちというのはね、すごく好きな言葉なんですね。使徒行伝の一章八節。この言葉があれば聖書ほとんど終わってメッセージ終わってしまうんじゃないかというぐらいの場所なんですけれども、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。しかしこの証人という言葉は、殉教者という意味を含んでいます。つまり、私たちに与えられている聖霊は、私たちがこの地上で消えゆくような生き方におしおしして生きることではなくて、永遠の命を持っているものとして誇って、私たちの命をこの地上にある体においては失ったとしても何の惜しくもない、主のご計画、主の栄光、主の素晴らしさのために、それだけの価値のある方のために、私たちの命は、この地上の命は何の惜しくもないということを得させる力を与えるんです。それだけの素晴らしさをこの聖霊は私たちに与えるんです。それが証人です。ですから、ただ力を受けるとかいうところだけで喜んでいるものではないんですね。そしてもう一つ、身を捧げるという言葉の中で言うのであれば、この靴を脱いで、このモーセはこの聖なる地の中に入ります。靴を脱げ。しかしこの靴を脱げというのは奴隷の意味するます、しもべを意味します。ですからしもべとなってその聖なる地に入るんです。パウロはローマ人の手紙の一章一節で、そのローマ人の手紙の一章一節、じゃあ一応読んでみましょうか。キリストイエスのしもべ、この単純なこのしもべという言葉なんですけれども、これをデュロスという言葉を使っています。ヤコブ書も一章の一節、キリストイエスのしもべという、これデュロスという言葉を使いますけれども、最下級、一番最も下の奴隷です。ローマはその奴隷制度がいっぱいありますけど、一番最も下の奴隷なんですけれども、これは皇帝に直属の特権階級です。ですからそのような意味合いを持ってたと思われるんですが、パウロはこれをキリストイエスのしもべという言葉を誇るかのように言ってるんですね。私たちも最も最下層の最も低い最も小さなしもべとして主の前に出たとしても、いや、そのように出たとき、主は最も素晴らしい神の子、神子自身のその王族のものとして、その最も特別な王に属す する者として、私たちをそのようなしもべとして扱います。ただ私たちが闇雲に私たち自身を捧げるというものではなく、主は私たちに本当に特別に捧げたものに恵みを与えて余りある方です。主ご自身を与えてくださったその全貌を表してくれます。主ご自身のすべてが私たちの行くとこ、見るとこ、そのすべてに現れていくわけです。わかりますか？この目の前にあるものにをどうしようか、こうしようかっていう毎日、地上にあるものをどうしようか、こうしようかっていうのはこれ消えていくものですけれども、そして自分の命をどうやって生かしていこうかっていうことになって、また、これから患難の時代になっていく、大変ね。どうやって生き残りましょうかっていう話になっていったりとかして、で、なるべくイエス様の話はしないようにしましょうっていう話になるでしょうか。いいえ、違いますね。はっきりと否定します。いいですか？この線の中に入りましょう。それは永遠の命が永遠たる、その超素晴らしい、ふさわしい生き方です。私たちのうちに生きておられるこのイエス・キリストが永遠の命として私たちの生きるのにふさわしいのは、この命を惜し、その、自分のこの地上の命を惜しむことではなく、それを切り払った時に永遠の命の価値が明確に現れます。この地上にあるものに心を向けて手をつないでいるその時には何も得られません。しかしそれは汚れたものを自分の力で一生懸命集めたところでも、それはもう塵と悪玉ゴミとガラクタを集めたようなもんです。でも違います。すべてのものを手放した時にイエス・キリストご自身の命が現れ、主の栄光が現れることを求めるようになった時、私たちは主が持っておられるすべてのものです。それが主のご栄光のために私たちの中に、私たちの行く場所、私たちの生活、私たちの全ての場所に現れようとするんです。神の国は溢れてます。私たちが与えられている相続と言われているアブラハムの子孫、まあイエス・キリストにつくバプテスマを与えられた者たちはアブラハムの子孫であると言われていますが、その子孫は受け継ぐ相続を与えられていますが、この神の持っておられる全財産を自由に主の目的のために表していただくことができるんです。なんで私たちの地上の塵悪たのために捨てる必要性がありましょうか。私たちは堂々とこの線の中に入りたいと思います。今日、私たちはこの線の中に入る、そのことを思います。エレミア書の30章21節22節に神はこのように問いかけます。これ、新改訳でお読みしますが、私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。主に近づくために、近づくために命を捧げる者は誰なのか。私ですって答えたいですね。もう一回聞きます。どうぞ告白をしましょう。私に近づくために命を懸ける者は一体誰か。
私です。
もう一度心よくまで行きましょうか。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。私です。アーメン、アーメン。主はこの告白を心から喜ばれます。そしてここの場所に初めてエクレシアに与えられたこの世から分断されるエクソダスの目的を達成されるでしょう。そしてこの教会に注がれた霊が無意味なものではなく、その命が溢れ出るほどに、それこの川からとなって私たちのうちから溢れ出て、多くの者たちを生かし、またすでにキリストに生きる者たちがこの命に思って生きていくでしょう。この素晴らしい命は全地を覆います。主の皆が全地を響かせるんです。そのようなことが明確に起こるためにこの告白を主は受けられたことを確信します。アーメン、アーメン。主の皆を賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ。そして私はその
主の御思いを心から感謝して、そして聖書の一箇所を宣言したいと思います。黙示録の12章11節。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼に打ち勝った。これ悪魔ですね。彼に打ち勝った。死に至るまでもその命を惜しまなかったからである。アーメン。主よ、あなたの皆を賛美します。主よ、今私たちの告白をあなたが受け取ってくださっていることを感謝します。あなたがその命を受け取り、あなたの栄光を表す器としてくださっていることを、あなたの命が溢れているためにそのことを行ってくださっていることを、私たちは命を知りません。あなたの御言葉、あなたの皆、それらのものが称えられるために、あなたの栄光が大地のものとなって、この地上の全てを響かせて、この神の国はこの地に現れる。私たちはこの前空のためにすでにその前味を与えられている神の国に生きる者たちです。主よ、どうぞ私たちの命を受け取ってください。主よ、あなたの皆のために、あなたの栄光のために、どうぞ、そしてこの場所に主の臨在を表してください。主の聖霊によって、あなたが私たちにこれからの世、これからエクソサスするのに必要な全ての力を、この聖霊をもってこの場所に注いでくださいますように、溢れ出てくださいますように。主よ、どうぞあなたの大いなる胸のためにそれを成してください。一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ。
Amen.